B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。本当にこれどうでもいい話で申し訳ないんですが、皆さんよくご存知か、あのお茶の水、東京のですね、お茶の水、駿河台下、小川町とかですね、淡路町ですとか、そのあたりに久しぶりに仕事でですね、行きました。夜の6時、7時ぐらいに行ったんですけど、そしたらですね、もう学生ですね、学生時代かな、大学か、それが、まあ、出たぐらいかもしれないんですけど、あの宮地楽器という楽器屋さんが小川町のにあるんですけれども、そこのビルがですねもうなくなっちゃってたんです。で、宮地楽器の2階にですねジッパールホールっていうライブハウスというか、ライブハウス、あのすごい綺麗な、やっぱり楽器屋さんのライブができる場所だったんで、すごい綺麗で、店員さんとかもすごくなんかよくしてくれたりしててですね、なかなか思い出の場所だったんでですね、久しぶりに行ったら宮地がないと思って、宮地楽器がないと思ってですね、衝撃を受けつつも、なんか調べてみるとなんか移転したみたいですね、近くに、小川町の近くにですね。ただライブハウスは、あ、でもそうですね、なんかあるみたいですけど、ちょっといろいろ変わってしまったのかなと思って、少し寂しい気持ちにもなりつつ、まあもう40年あったビル、ライブハウスだったようなんで、まあ仕方ないことかなと思いつつ、そんなものを見ながらですね、そんな宮地を見ながら、すぐ近くのですねつけ麺の辻田に9時から入ってで帰りましたという本当にどうでもいい、話でしたが、やっぱり駿河台の下っていうのは小川町のあたり、スキーウェアとかですね、スノーボードとか、昔は本当によく行ったり楽器屋さんに行ったりしてて、すごい懐かしいなと思ったり、まあこの3月なんでもうスキーのシーズンも終わりかけてるんでですね、だいぶセール品がだいぶ売ってたっていうのもあって、なんか中に入って物色したいなとも思ったんですが、我慢しながら帰ってきました。はい、久しぶりにそんな昔の懐かしい、よく行ってた街に行くっていうのはちょっとノスタルジックな感じにもなりますね。はい、以上です。では本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。今日はですね、2024年の3月、収録しているのは26日なんですが、もうこの回で、3月の配信が終わってですね、来月4月になるぞと、新しい年度が始まるぞと、新卒の方も入ってくるぞということで、改めてですね、私どもも取り組んでいる、インサイドセールスの価値っていうものを、ちょっと話してみたいなと思っています。台本も何もなしなんで、またグダグダになったらすいません。まず、インサイドセールス、私の経験で言うと、まず、そうですね、もともと、結構ですね、法人の営業っていうセールスのプロセス自体がやっぱり長いというのが課題の根幹にあって、その長いお客様のその検討のプロセスをどのように捉えて、どのように売り手として関わって、どのように 商談獲得して受注していくかっていうことがですね、もうずっとそのセールスプロセスの中でいうと問題だったんですよね。課題だったと。じゃあマーケティングができたと、マーケティングが発達してきたということで、お仕事を得るためにですね、広告を配信したり、まあインターネットで広告やりやすくなりましたしね、認知獲得もやりやすくなったと、リスティング広告などで顕在層の方に来ていただいて、商談獲得するのも、うまくできるようになりましたと。でもそれで獲得できる人っていうのはごくごく市場の中でも一部分で、それだけではだいたい広告の投下もするのでですね、費用対効果を含めて考えると他の営業の方法っていうのも考えておかないといけないと。そうすると紹介だったりとか新規の営業だったり、そういったものがある。でもちろんコントロールしていく、売上をコントロールしていくことでいうと、やはりその新規の自ら自分たちが開拓をして、開拓っていうとあれですけど、そうですね、お客様と一番最初にご挨拶して接触して、その後受注まで、お付き合いの中で受注をしていくというようなことがですね、まあ大変だったわけですよね。そこで、私もですね、ほんとずっとこの法人営業で仕事にならない、いろんな方に会っても受注しないというのがすごく苦しいですよね、営業としてはね。っていう一番最初ですね、一番最初のお仕事は人材系の仕事だったんですけども、それは本当にいくらでも仕事があったから新しい仕事の獲得に困ることはなかったんですけども、その後研修だったりウェブサイトの構築開発だったり、それらというのは、企業様によって発注の検討タイミングっていうのはバラバラだし、企業様によっては非常に長いことにもなったりする。ただし取り組むときには比較的大きな金額になると。そういうような商品サービスっていうのを扱ったりしてきましたと。そうするとですね、どのようにしてお客様から商談、仕事それやってみたいなって思っていただけるかっていうのが大事だったり、その前の段階にある関係を構築していくっていう、お客様からまだ仕事をもらってないにもかかわらず関係性ができていくっていうのは、それは何なんだっていうのがですね、深い深い謎だったわけですよね。でそこで、でもこのインサイドセールスっていう言葉に出会ったのも2015年ぐらいなんですけども、インサイドセールスっていう考え方自体がどこの書類だったかわからないんですけど、セールスフォースだったのかな、やっぱりこの考え自体というのが非常に、良いなと思って、この取り組みというのがですね、世の中にもあんまり、なかった頃から取り組んできたのが私たちであります。で、そんな私たちではありますが、このインサイドセールスの価値っていうとですね、やはりそのお客様との関係を作っていくっていうことになってきますよと。でその時にはですね、結局今いろんな会社さんがインサイドセールス取り組んでいるとか、難しいとかですね、ナーチャリングって言葉もあまり好きではないんですが、それが難しいって言ってること自体がですね、取り組みが私で言うとちょっとその取り組み自体が本当、なんですかね、御用聞き営業になってしまってるのかなと思ったりしますけども、一番はですね、私が考える一番はやはりお客様に、提案していくっていうこと、もしくは情報を、お客様の価値ある情報を提供していくってこと、この2つがですね、インサイドセールスに非常に、重要な行動活動だというふうに捉えていて、 じゃあその提案だったり情報提供するインサイドセールスの価値っていうとですね、お客様がやっぱりまあ当たり前なんですけど信頼するんですよね。まだ仕事してない方からですね、こんなことありますよとか、ご無沙汰してます、またご連絡しました、ちょっとどうされたかなと思ってと、最近こんな情報があるんですよというふうに言ったら、ラブレターをずっと送り続けてるんですよね。でちょっとこういうサービスがあるから提案させてもらえないですかと言ったらですね、そういう方、そういう真摯に情報を送ってきている方にはですね、やっぱりちゃんとした信頼できる人間だっていうようなことがお客様の中に生まれているので、だから提案をじゃあ聞きますよってなるんです。でこのそれまでの関係を作っていく提案だったり情報提供っていうのがですね、やはりしっかりした行動だったりルーチン、再現性がある、約束を守る、そんな行動がですね、ブランドを作るんですよね。その個人この人っていうのは信頼ができるぞと、今仕事をしているわけじゃないけど親身になってきてくれてるぞというふうな、そこのですねポジションを取っていくっていうのがインサイドセールスの仕事であり、その活動を続けた暁にはですね、お客様からその行動を認められて、情報ももちろんあるんですけども、その行動を認められてお客様の中で発注したいな、この人だったら信頼できるから発注したいなっていう、それがですねインサイドセールスとしての価値であって、あるよと、ここがですね重要で、最近どうですか、最近どうですかっていうのもまあもちろんいいんですけども、それだけで何もお土産がなくてお客様の時間だけを取って、何の電話だったんだろうって、何の連絡だったんだろうこれはって思うようなですね、そういった活動っていうのはむしろよろしくないけれども、お客様にとって、やっぱり信頼できる行動っていうのはですね、本当にこれはなかなかあれですかね、難しいのかもしれないんですけど、やっぱり気にかけている、お客様のことを考えている、気にかけている、何かがあったら情報をお伝えする、先日もちょっと、先ほどどうでもいい話で小川町に行ったんですけど、小川町でですね、サポーターのお客さんがいるんですね。サポーター専門店の小川町薬局だったかな、があったんですよ。思わず写真撮って、ちょっとまだ遅れてないんですけど、お客さんに送ってみようって思ったんですけど、それも、そういったことも多分、私はもうすごく興味を、お客さんの興味のアンテナを張ってるから、写真を撮って送って会話の話を教えてもらおうかなと思ってるだけなんですけど、でもおそらくそういった活動の積み重ね、そんなものはですね、本当にふとした、何ですか、頭に入ってなければ写真なんて撮らないですし、その写真をお客様に送って話題にするなんてこともしないですよねと。でもそういう活動一つ一つが、この人はきちんと僕らのことを向いてるなっていうふうにやっぱり感じるじゃないですかね。ずっとラブレターを送ってきた、もともとそんなに興味関心もなかった女性でもですね、すごく気にかけてくれて優しくしてくれて、ずっと好意を持ってくれてたらですね、そりゃお付き合いすることも出てくるわけですよと。それと同じで、お客様のことを別に愛する必要もないですし、ですけどお客様のことを気にかけて、情報を発信していく、提案をしていく、お仕事を一緒にしたいっていうその気持ちでいいから、お客様が成長してほしい、僕らが一緒に関わってお客様がより良い状態になってほしいって、それぐらいのですね、ピュアな気持ちでいいわけですよ。そういった考えを持ってお客様に取り組むっていうことが まあ逆に言うとできるのがインサイドセールス、営業の方だともっともう短期間に受注する、 もちろんインサイドセールスも短期間に商談作っていくとかタイミング見てちゃんとキャッチアップしないといけないと、数いっぱい言えないと成果の数字が出ないとか、それももちろんあるんですけども、それでもその100でも200でも300でも500でも、そういったお客様っていうのをしっかりアンテナを張って、あのお客さん、あのこちらのお客さんって、もうメモに500社のね、あの本を、まあ、ノートにお客様の名前を書いて、履歴を書いてっていうのが昔でしたけど、それぐらいのですね、思いを持ってお客様と接することが結局受注につながっていくんだと。人のリアルであったり、まあ、人が存在するその接触っていうのは、あの接点っていうのは、あのオンラインではやはり生み出せない、まあ、オンラインで補足するっていうのが大事ですけども、今の時代はですね、勝手に見ていただけたりするし、まあ、時間効率みたいなことも含めると大事なんですけども、やはり人が接触するっていうのはやっぱりその人の中の考えっていうのを感じ取るんですよね。資料からは感じ取らない、資料を送った人がそのタイミングでこの資料を送ってきた時にその資料の価値が上がる。だから人が介在することの重要度っていうのは非常に高いので、そういった活動をするのがインサイドセールスですよと。1日100件200件かけるのがインサイドセールスじゃないんですよと。5件でも10件でもその5件10件が非常に大きなパワーを持つのであれば、やるべきだし、まあ、もちろん数字で振り返ってみたら数は多い方がいいんですけど、ある程度はですね、なんですけど、その中身っていうのをそのようにお客様のことを考えて、仕事をしたいという気持ちも持って、取り組むっていうのが非常に重要であり、お客様にとってはその行動から生まれる自分が持つ、お客様が持つその信頼っていうのが非常に大きなバリューであり価値であるよというふうに僕らは捉えています。ただインサイドセールスの行動っていうのは、まあ根本はそこかなと。最近だとその KPI だとかですね、数字だとか入力だとかデータで見てとか率でっていうのはもちろん必要ですけども、そのお客様との関係性を正しく取っていく、なんならですね、あのインサイドセールスにまた相談が来るっていうような、そういう関係を作れるインサイドセールスなのかっていうのが、まあ振り返ってみた時の大きな財産になるかどうか、もしくは正しい活動、正しい仕事ができてたのかどうかっていうことになってくるのかなと思ったりしてます。はい、これ3月末4月以降の方もこれ聞く人いるかもしれないですし、インサイドセールスの仕事に就く方もいらっしゃると思うんですけど、まあ数多あるいろんな考えの中の一つの考えではありますが、非常に泥臭い話もしているので、まあそんなことを考えてインサイドセールスというのを捉えているのも人というか会社があるんだということでお見知りを聞いただけたらなと思ったりします。はい、今日はインサイドセールスの価値ということをお話しさせていただきました。では以上です。 B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。